作曲、編曲、音声編集、イマジナリーライブなどはカメレオンスタジオ。やっぴっぴー、雑談と音とゲームとかの番組音がめです。お送りするのはハルと
ふもです。
今回261回目です。
はい、
今回は最近いろいろ映画見たよ、ツタヤディスカスでみたいな話ですわ、
うん、はい。
まああれですよ、なんでツタヤディスカス、うん、まあまあ無料期間ですよ、いつものいつもの無料期間食いですよ、
うん、そうですね、
ごめん、でも音がめでやるから許してみたいなやつ無料期間で切っちゃってごめんみたいなやつです。
切った？
切りましたよ。
はい、
はい、でまあまああれですよ、例のごとく、
うん、
あの LINE でポイントもらえるからってふもさんが言い出して、
はい、
いいんじゃないですかっつって、
うん、
ちゃんと最後切ればいいんじゃないですかって、
うん、
ね、無料期間でポイントをもらえる最後じゃないですかっていう、
うん、
やつ
です、
うんうんうん、でツタヤディスカスってさ、他のさ動画の無料配信系とさ、
うん、
無料配信じゃねえや、見放題サービスとさ、
うん、
ちょっと違うじゃない。
そうだね、
うん、ツタヤ TV っていうのがディスカスとは別にあって、
うん、
それはどうやらその他のね動画の見放題サービスとさ、
うん、
同じような携帯っぽいんだけど、うんうんうん、それこそ U-NEXT とかさ、
はいはい、
ああいうポイント制、
うん、
まあ、見放題のやつもあるし、こいつは新しいんで、あのポイントを払って見れますよってやつとさ、
うんうん、
分かれてるみたいなタイプだったよね。
はい、
うん、まあそれとは別にツタヤディスカスってもう結構昔からあるけどね、ディスカス自体は、
うんうん、
名前が変わったりしてるのかちょっと分かんないけど、
うん、
あの DVD とかブルーレイが送られてきて、
うん、
それをポストに返却するとまた新しいのが送られてきますみたいな、
はい、
やつだって認識はあったんだけど、
うん、
結構分かりにくかったね、仕組みがね、ツタヤディスカス
分かりにくかった、
分かりにくくなかった、
どの辺が分かりにくかったのかが分かんない。
え、な、2枚セットで送られてくるとかさ、
そういうこと
ね、何枚まで借りられるのとかさ、どこまで無料で借りられるのとかさ、新作はダメですとかさ、
うんうんうん、
そういうやつ、
あ、そういうことね、
うんうん、
そうだね、そんなに詳しく書いていなかったからね、
うん、
説明に、
で説明も正直分かりにくかったよね、
うん、
どういうことみたいな、
そうだね、確かに
感じあったね、
で、うん、あの CD とか何枚組ってやつが1計算なのか、
うん、
それともどうなのかとかね、
あ、うんうん、CD もね借りれるんですよね、ツタヤディスカス、へえなんて思って、あ、そうか、ツタヤってそういやもともと CD のレンタル主だったよなみたいな
ね、
いやまあ販売もしてたけど、
うんうんうん、
うん、あ、そういうことかなんて思ったけど、
うんうん
うん、まあでもその見れる作品自体はさ、
うん、
やっぱりですね、配信系よりもやっぱり多かったですね、
ああ、
そう、多いっていうか新しいものが
かな、
多かった気がしますね、
うんうん、
うんうんうん、まあまあで、ね、そんな感じで、
はい、
何を見たかっつう話なんですが、
うん、
あれ1回でさ2枚しか送られてこないじゃない、
そうですね、
で送ったり帰ってきたりみたいなさ、
うん、
タイムラグがあるからだいたい2本見れるのにどんぐらい、
1週間
4日5日ぐらいかかる、
うん、
4年ワンサイクルで、
そうだね、
うん、
4日は厳しいかな、
うん、だから1ヶ月無料だったんだけど、まあ言うほどは見れてないかっていう感じだよね、
そうですね、う
ん、まあまあそもそもそんなに時間ねえよっていう話もあるけど、
うん
うん、まあで見たのが、アイアムアヒロの始まりの日っていう、
はい、
これ多分前日譚みたいな、
うん、そうだね、
やつだね、アイアムアヒーローのね、
うんうん、
と、アイアムアヒーロー、まあ、本編、
はい、
アウトレイジ、
うん、
アウトレイジビヨンド、
うん、
この辺前話してましたけどね、
はい、
はい、あとボーリングフォーコロンバイ、
はい、
であと響けユーフォニアム2のロッカ、
うん、
であとマッドマックス怒りのデスロー、
はい、
劇場版魔法少女マドカマギカ反逆の物語、
うん、
まあ、新編の方ですね、
うんうんうん、
はいはい、とりあえずディスクで借りたのはそんぐらいでね、
はい、
まあ、あとは CD2 枚ほど借りましたけど、
うん、
うんうん、まあそれはいいとして、
うん、
まあ、この辺でまあまあ気になったやつっていうか、そもそも響けユーフォニアムはラス前まで今までこうズルズル ね、うんうんうん、いろんなタイミングで見て、
はいはい、
ラス前まで行ってラストも借りようと思ったらこれ以上借りられないってなって
ね、なんか
なんか送られてこなくてね、
うん
うん、
もうこれ以上待てない、
そうそうそう、
期限が、
そうそうそうそう、これ以上遅れるとあの期限内に解約できなくなっちゃうんで、
うんうん、
でちょっとね値段が高いんだよね、ツタヤディスカスね、あの1ヶ月の値段がね、他のとこはだいたい1000円ぐらいとかもっと安いとこあるんだけど、うん、あのツタヤディスカスはだいたい2000円ぐらいしたね、1900いくらみたいな、
まあそのディスクも借りれるし、うんうんうん、あと CD とかも借りれるし、そうそうそうそう、ブルーレイとかね、
うんうんうん、
だからっていうのはあるんだろうね、
うんうんうん、そうで借りたいものが必ずしもあるわけでもないんで、ね、うん、ディスクでやりっくりしてる
から、そうなんだよね、
うん、ぽくてね、まあさすがにね、
うん、
足はみ出るわけにいかないじゃんでその
そう、ね
ね、送られてきてから返すまでのその何日かのタイムラグがあるから、うんうん、それを逆算していかないといけないんで、
そうなんですよ、
そういう意味ではちょっと怖かったけどね、
うん、
うん、まあユーフォニアムはいいとして、うん、俺全般的に面白かったですけどね、
そうだね、面白かったよ、
うん、うん、とりあえず今回はネタバレをしますんで、
はい、
作品タイトルが出てきて、あ、これ見たいと思ってたんだよな、ネタバレされてほしくないなってやつは飛ばしてください。
はい。
その場でピッて飛ばしてください。
うん。
はい。まあ、それを前提でということ。
はい。
うん。アイアムヒーローのその、前日誕の始まりの日ってやつ、あ、まあ、あれ正直微妙だったけどね。
うん。
いや、面白いは面白かったんだけど、本編と随分印象違うっていうか。
そうだね。まあでも。
低予算映画みたいな雰囲気すごかったね。
まあでもそれは後であの本編の方のアヤマヒーローを見て、
うん、
おおって
、ね、
始まりの日は随分とあれだったんだねって
そうだね、うん、まあ正直見なくてもいいかなっていう感じ、うん、見なくても、
うん、
いや本編だけでも全然楽しめますねみたいな、うん、本編で出てくるキャラクターのまあ過去の話がチラッと出てくる、
うん、そうだね、
チラチラッとじゃないか、まあまあ語られる、
過去の話だね、まあその
語られるけど言うほど重要ではなかった、
ね、あ、重要では全然ないねあのその物語の始まり方じゃないけど、
うん、
どこから始まってきたみたいな、
まあそうね、ちょっとバックグラウンドの説明っぽいところだったりとかね、うん、
だけどまあ別にみたいな、
うん、そうだね、絵的にもそんなに見せ場、うん、
そんなにないよね、
ないかな、
うん、
まあ全体的にその POV っていうかさ、
うん、
あのまあ、ドキュメンタリー風みたいな。
あ、そうだね。
うん。まあ、要はジャーナリスト的な記者が、
うん、
自分でカメラ持って、なんかインタビューしてる的なやつです。
う
ん、
そうだね。
うん。だったから、まあまあ、また違った、全然切り口なんだろうなとは思うんだけどね。
う
ん、
そうだね。
あれはあれで、まあまあ、面白いは面白かったんだよね、うん。そうそう、つまらなくはなかった。
うんうんうん。
ただ、本編が結構、だいぶ派手だし面白かったんで。
そうだね。
うん。
なんか、あの、本編見てから、そっち見ようって、っていう気にはならない感じでしたね。
そうだね。逆だったら結構ヤバヤバでしたね。うん、あれなんか予算のかけ方おかしいみたいな。あれなんかゾンビが普通の人みたいな感じになりそうじゃない？
ね。
ゾンビじゃないか、ドキュンか。
うん、最初あのほらどっちから見ても別にいいと思うけどね、どうするとかって言いながら、
うん、
ね、まあでもとりあえず始まりの日の方を先見ようか。
まあね、時間軸的にこっちが先だし、うん、みたいな。うん、
これ良かったねって後で、
う
ん、
そうだね、
先にこっちじゃなくて良かったなって本編、うん、本編後で良かったなみたいな。
いやでもね、噂には聞いてたけどさ、アイアマンヒーローは邦画じゃない、
うん、ああそうですね、日本の
邦画にしては結構
あ
表現頑張ってたよね、
ね、
おーおーっていうところが、ずいぶん黒いです
ね、
おーっていうあ、そんなやっちゃって大丈夫ですかみたいな、
ね、
バンバン、まあ、グロ表現ってさ、簡単に言うとね、
ゾンビだからいいんです、
うん、まあ、ホラー表現ではないんだよね、
怖くはないね、
バイオレンスだね、
うん、
うん、まあ、あそこまでやってくれるとまあまあ見応えはあったなって感じは、
そうだね、
でそればっかりでもないしね、
うん、
まあまあ普通にあの全体はバランスよくこうテンポよくね、
うんうんうん、
行く感じで良かったですけどね、
うん、良かったですよ、
まあ、俺ら原作は見たことないんでね、漫画の方は、うんうん、まあその辺のあの違いみたいなのはちょっと正直よくわかんない、うん、うん、配役も良かったですよね、小泉洋とかもね、
良かった良かった、
うんうんうん、まああのね、ほら女ゾンビいるじゃないですか、
女ゾンビ、
女ゾンビっていうか、
あゾンビになっちゃった子、ね、はいはいはい、はい、
一緒にいる子ですよ。あそこの設定はなんかとんでもだなとは思ったけどね。おすごいご都合ご都合キャラ出てきたぞと
そうだね
まあまあでもそれはね、
うん、
うん、まあその主人公動機づけみたいな感じだったかなと思ったけど、ね、うん、そうね、なんかないですか。
いやでも普通に面白かったかなって、
うん、
ゾンビ映画的な話を最初に皆さんから聞いてたから、
うん、
なんかこうもっとドロドロした感じの雰囲気かなと思ったけど、意外とさっぱりしてたかなって。
あ、結構
グロ表現は結構だったけど、
うん、
にしてもなんだろう、割とさっぱり見れたかなって思ったより。
そうっすね、
なんだろう、そういうなんかさ、バイオレンスだったりホラーチックだったりとかするとさ、
うん、
画面黒いというか暗いみたいなのがあるけど、 そこがなくて割と明るいというか、
うんうん、
全
体的にまあまあグロ表現はあるけどポップな感じではあったかもね。
そうそうそうそう、なんか室内に入って暗い中でとかそういう感じではないじゃない。外でなんか
なんか陰険なさ、なんかわかんないけどなんか地下みたいなところでさ、なんかあーでもないこうでもないみたいなぐちぐちぐちぐち言ってるような内容ではなかった、ね、
感じではないから。
確かにね、
そうそうそう、
うん、
なんか画面
がその辺はちょっとネジが一本取れてる感じは
そうだね、
うん、それは確かにちょっと良かった、
ね、うん、からなんかさっぱり見れて良かったかなって、
うんうんうんうん、良かったですね、
うん、
普通に話としてもなんか、うん、絵的にも結構頑張ってたしね、
うん、
うんうん、すごい見せ場みたいなの結構あったような印象がありましたね、
うんうんうん、
あとは他のやつ、
他のもの、アウトレイジ、
アウトレイジ、アウトレイジ2本見ましたけど、
はい、
まあ最終章は見てないですけどね
そうですね、
ごめんごめん、だってもうやってないものって
そうなんだよね
まあ、完全に乗り遅れてる感はすごいんですけど、まあ、アウトレイジ、アウトレイジあれですね、アウトレイジ1作目と2作目で割となんか印象違う感じしましたけど ね、
うん、
まあ、1作目はなんかもうね、最終的にはみんな死ぬって感じだったじゃないですか、
うんうんうん、なんだろう、どっちかって私1作目の方が好きだったかな、雰囲気。
あ、そう、
うん、
うーん、
なんかちょっと
難しいな、どっちがいい、うーん、まあ、そうね、一作目でちゃんと話は完結してたからね、最後ね。
そうなんだよね。
うん。
なんか、なんだろうな、ぶっ飛んだ感じが一作目の方があったかなっていう。
まあまあ、そうかもね、
うん。みんな死ぬにしても、死に方がひどいっていう。割とこう、ほら、二作目の死に方は大体みんなバンバンって死ぬみたいなさ。
あ、なんか、痛い痛いっていうの好きですか？結構好きですか？結構、ね、
うん、
あの俳優さんが結構最後の方で、ああ、そういう死に方するみたいな、
ね、
あったじゃないですか。
いろいろとありましたね。
うん。なんか、ね、死に方品評会みたいになっちゃうじゃないですか。
そうだね。
まあ、死んでないやつもいたけどね、
うん。うん。いや、むごい死に方をって言ってたけど、どれもむごいよみたいな。
死に方だったりとか、
うん、
ね、脅し方でバイオレンス、
ね、痛い痛い
痛い痛い痛いって確かに2はそこ、2じゃないや、ビヨンドは、
うん、それ
よりかは、うん、なんかお話重視というか、
そうそうそうそう、
まあまあヒューマンドラマじゃない、
構想というかね、うん、ヤクザの中のドロドロというか、
うん、
いろいろなイメージだったから、
うん、
わかりやすくって、
うん、
一作目の方が私は好きだった。
なるほどね。うん、俺はどっちも、まあでもよくよく考えたら2も結構バイオレンスのありましたけどね。2じゃない、まあね、ビヨンドも ね、
ね。
ほら、バッティングセンターでみたいなやつとかさ。
ね、
あれ結構、ビヨンドの中で
一番
きついシーンだったんじゃない？
痛い痛い。
あ、やめてあげてよって感じの。
ちょっとね、引きでね、バスン、バスン、ずっと当たってるみたいな。
もうめちゃくちゃネタバレするじゃないですか。
まあまあ、もうだいぶ古いしね。
まあそうですね。まあでも、どれ、まあでもなんか暴力的な映画が続いたね、そういう意味で。
アイマンヒーローとアウトレイジ、
アウトレイジと、
うん、
まあボーリングフォンコル前はちょっと暴力の方向は違うけど、まあ、マッドマックスと、
マッドマックスとね、
マッドマックスは暴力的かっ って言われると、まあ他の2つに比べると暴力的というよりかはなんかアクション寄りな、
そうだね、頭のネジ飛んでる系という
か、あれは独特だったね、本当ね、うん、テンション高けっていう感じ。いや評判すごい良かったし、うん、多分俺好きなやつだろうと思って、うんうん、見たけど面白かったですね、
うん、面白かったよ、
うん、テンポ良かったね、
うん
うん、
そうだね。
あと今までのさ過去の作品俺ら見たことないじゃないですか、
うん、
元のマッドマックスというか、うんうん、まあまあ昔やってたやつですよね、
うんうん、
なかったんで、まあ、まあその辺世界観大丈夫なのかなと思ったけど全然入れる感じでしたね、
うん、
こういう感じと思って、
うんうんうん、
そうそう、潮の海の剣とか面白かったなと思って、
あーね、
うん、これはね、
うんうんうん、
そうそうそう、あー海干上がった系と思って、
うん、
なるほどねみたいな、面白かったですけどね、
うん、
まあでも俺ら的にはさ、
うん、
ゲームのモーターストーン、
はいはいはい、
あモーターストームってやっぱこの辺から影響を受けてんだなっていうのがすごいよく分かったという、
ね、
感じがしましたけどね。
すごいそれっぽかったね。
ぽかったよね、うん、俺ら的にあモーターストーンのオープニングかなみたいなウェーイみたいなさ、
ね、
感じ。特に初代の頃の
そうだ、ね、
モーターストーンの雰囲気を思い出しましたね。
土ぼこりすごい
けんな、そうそうそうそう、みんなでなんかわーっつって、
うんうんうん、
まあまあよっぽど向こうの方がいかれてるんですけど、まあ、ノアックスの方がいかれてるんですけど
うん、うん、
もう車のデザインとかとか
ね。
でもなんか主人公がすごい主人公前としてて安心して見れる感じはあったけどね。なんか異様に強かったじゃない主人公。
ああそうだね。なぜ
この人死なねえんだろうなみたいな安心して見れる感じは、
まあ、確かにね、
うん、あとはなんか、うん、いろいろね、
うん、
謎アイテムがいろいろ出てなんか槍みたいに投げるんだけど槍刺さると爆発するみたいな。これ何なん先っぽ何についてんのみたいな
そうね
やつとかね、
うん、
高飛び回とかさ、
うん
うん、おもろとってとにかく走りながらなんかしたい人たちの、
ね、そうだね。
でもなんだろう、まあ悪役いるじゃないですか、
うん、
敵役ですよ、マスクした人ですよ、
うんうんうん、
最後意外にあっさり死んだ人ですよ、
そうね。
あの人もうなんか一方的に悪く描かれてない、絶対超悪ではない、
うんうんうん、
なんかあっちはあっちなりの正義があってというか、
う
んうんうん、
そうだね、
あってやってるみたいな雰囲気とかもなんか、うん、そのまあ SF じゃないけどそういう世界観というか、うん、ちゃんとその世界の中で生きてる人間みたいな構図というか、
うんうん、
がある感じがして、うん、面白かったですね、
うん、
うんうんうん、いやでもさ本編もそうだったけどさ、
うん、
珍しくさレンタル DVD の割にはさ特典映像ついてた
でしょ、
メイキングみたいな、
うん、
あれ作品の内容以上に撮ってる方いかれてんなこれっていう感じがすごかったね、
うん、
特にスタント絡み、
うん、
いやいや死ぬでしょっていう車横向きに10回転ぐらいしてますけどみたいなシーンみたいな
ね
中に人乗ってますみたいな、
うんうん、
スタントマンね、そのシーン撮った後に中からスタントマン降りてきてフォーみたいなよかったみたいなそう言われて気持ちはわかるがみたいなそれさせたのお前らだからなみたいな、ね、気分にはなるよねあれね、
毎回ヒヤヒヤしそうだよね、
そうそうそう、
生きてるかなどうかな、
九死に一生みたいなノリになってるけどさせてんのお前らだからなみたいなあれはおもろかったね、
うん、
某高飛び隊、
うんうん、
名前忘れちゃったけど、だってあれも割とガチで撮ってるっぽかったじゃないですか、
うん、
全速力で走る車の上で棒の上でビヨンビヨンってやるってすごいなーっていうね、
ね、普通に何だっけシルク・ドゥ・ソレイユだっけ、
あ、はいはいはい、
の人監修じゃないけど、ね、なんか、
うん、
関わってみたいなね
感じでしたね。命綱とかつけてなかったっぽかったですかね、
怖いね、
マジでっていう、うんうん、それもそっちもすごかったし、単純に車何台作ったんですかっていうのもすごかったし、カスタムカーね、あんなわけわかんないデザインのさ、
本当にさ
トゲついてたりとかさ、
ほとんど映らないようなのもすごい凝って作ってあってみたいなね、
そうそうそう、めっちゃあこんないたんすかみたいな
こんなのあったんだみたいな。
あの ボス的な車とかはすごいしょっちゅう出てきたからわかるんだけど、
うんうん、
それ以外の微妙な車とかも結構出てきてたじゃないですか、
ねうんうん、
でそれガンガン壊してたじゃないですか
、ね、
あと重要な車は3台作ったとかさらっと言うじゃないですか、
ね、このでかいのそんなに作ったの
2台3台作りましたみたいなマジか同じデザインこんしかもなんか結構ゴテゴテのデザインだからさ、うんうん、同じデザインの車作るっていうだけでもって思うじゃないすごくないって、
ね、
だから 3D プリンターでウィンガシャウィンガシャって作ったとかっていうわけじゃないじゃない
そうだね
全部板金でガンガントンテンガンガンやりながら作ったってことでしょ、うんそうだね、すごいもうその時点でいくらかかってんすかみたいな
ね、うん、お金も人も相当だよね
すごいよねって、うん、そこの関心ぷりも内容以上にすごかった
そうだね
実際そのメイキングの映像めっちゃ長かったし
そうだね
そうそうそう面白かったですねあれねまああとはボーリングフォーコロンバインとね
はい
あれは木村優さんに、
うん、
まあ前回のお便り会で
うんうん、うん、
おすすめしていただいておりましたけど
はい
ちょうどあったんで、
うん、
じゃあ借りようってことで
見ましたね
うんどうでした
うんなるほどなってなんかすごく一番、はあ、そうなんだって思ったことがあったんだけど、
うん、
何だったっけ
何だったっけって俺に向けて聞かれても。
朝に言ったよ、その時に。私これ。
いや、つったって。
びっくりした。何だったっけな。
わかんないですよ。まあ話の中心としてはあれですよね、コロンバイン高校だっけ、
うん、
の銃乱射の事件。
うん、
とかを、まあ、軸にして、うんうんうん、まあ、銃社会全般を、こう、掘っていくみたいな。あと、あれですよ、うんうん。全米ライフル協会。
うんうんうん。
銃は死んでも手放さないですよ。
うんうん、
とかの絡みですよね。
うんうん、
で、その、映画を撮ってる監督自身がライフル協会の会員。
うん。
とかっていう話もね。
はい、
あ、そうだったんだ、みたいな、
ね。
で、それで最終的には、まあ、その、ライフル協会の会長に話を聞きに行くっていうのが、最後のオチになってるという。
うんうんうん、
まあ、全部の話を踏まえて、それを話しに行くっていうのが、オチで、うんうん、おー、なんか話的にもすごいことになってると思って。
あれだ。
カナダですか？
うん。カナダの人たちは、みんな鍵を閉めないってところだ。
ああ、家のね。
うん。
うんうん、
お家の鍵を閉めない。
ありましたね。
うん。それが一番びっくりだよって。
そうだったね。みんな家の鍵閉めないって。なんか家の鍵閉めると、こう、なんだろう。
窮屈な気がする。
そうそうそうそう、そう開かれてない感じがする。
もっと開放感が欲しいみたいな。
そうだったね。
そんなところで開放感みたいな。
うん。でもその代わり、世帯あたりの銃持ってる数がめちゃくちゃ多いっていう。
めちゃくちゃ多い、ね。
でも銃の事件は全然少ない。アメリカより全然少ないっていう話があって。うんうんうん、あれはすごい、なんか、その話の核心をついてる感じの、
うんうん、
話でしたね。
ね、あの辺の話は面白かった。
面白かったですね。
なるほどって。
まあでもあれだよね、そのさ、ホームセンターみたいなところでさ、
うん、
銃の弾丸バンバン買えるっていう、普通に売ってるっていうのは、
ね、すごいよね。
やっぱり日本じゃ全くもって考えられないですよ、
うん、
で、あと銀行で口座開いてくれると銃プレゼントとか、
ね、カタログの中からお好きなものをお選びください。
ください。と思って。その銃で強盗されるかもしれないですよねみたいなツッコミです。先生と思って。
不思議。
面白かったですよね。
大丈夫ですよみたいなね、平気で言ってるみたいなね、銀行員さんもね。
うんうん、
まあ。迎え撃つもんねって。
そうだね。まあ、銃は持ってる。そうだね。
ね。
いや、なんか、うん。不思議といえば不思議だったし。
そうだね。
途中に出てきたマンソンがめちゃくちゃ確信ついてて。
うん、一番まともなことを言ってたけど。
一番まとも。いや、そりゃそうですよ。
まあね。
いや、逆に言うと、
うん、
逆になのか分かんないけど、
うん、
ある種しがらみがなく発言できる、
ああ、
ある意味ね、
なのかな、
ある意味ロックってそういうことじゃないですか、そうそう、それをに徹してる人じゃないかな、そうって逆に、
うん、そうだね、
そうそうそう、だからってのはあるのかなと思ったもんね、うん、でも、うん、なんかすごい 少ない言葉でめちゃくちゃ確信ついてたなっていう感じはしましたよね。
そうだね。
話の流れで。
うん。
面白かったですね。
うん。
あとすげえコミカルにさ、うん、なんか、アメリカンコミック調のさ、
うん、
やつで、アメリカの歴史みたいのさ、すごい1分、2分ぐらいでさ、圧縮されまくってる歴史紹介するやつだったじゃん。
はいはい、アニメ風
な。あれごめん、ちょっと、笑っちゃったね。
あれ、わかりやすくてよかった。
おー、わかりやすい、おー、わかりやすいってなる。
なるほどね。
なるほどね。って。
へぇ。
めちゃくちゃコミカルに残虐なこと書いてるから。あ、こういうテイストってアメリカらしいなって。ああいうさ、コミカルな、
うん。
なあ。
うん。
ねえ、ブラックジョークみたいな感じでっていうのはさ、日本ではあんまないよね。
そうだね。
うん。あそこまで行き切っちゃってると思ってね。
うん。日本だとちょっと、規制されそうだもんね。
てか作る側がまあ無意識に配慮しちゃうっていうのはあんのかね。まあ精神的にこう、あんまり許されない感じがあるのかっていうのは思うんだけど。うん、まあそんなとこですか。おお、一個忘れてた、はい。魔法少女マドカマギカの劇場版ですね。
劇場版。
お
う。
うん。まあそういえば見てなかったねっていう話になってね。
そうだね。
うんうんうん。マドマギのアニメ版は、
うん。
一通り見たんですけども。見ましたね。そうそう。あ、そういえば劇場版あったね、と思って。
うんうんうん。
うんうん。見ましたけど。
うん。
なんか、まあまあ、話は続きものでしたよね。完全にね、うん。続きものだけど、おなんか結構、入り組んでんなって感じはあったね。
うん、そうだね。
うん、うん。壮大に終わった流れを、
うん、
まあ映画一本分にまとめるっていうことで、結構こう、圧縮した、こう、なんかごちゃごちゃってした感じの、
うん、
なんだろう、内容というか仕組みではあったけど。
まあね。
俺は結構楽しみましたけどね。
うん。
最後、
結構、面白かったよ。
おー、なるほど、と思って。
うん。
俺は結構、最終的には腑に落ちた感じがありましたよ。うん。ああ、それがそうで、そういうこと。ああ、で、ほむらちゃんは、ああ、だったのね。ああ、なるほどね。っていう感じになった。どうだった？
どうなんだろうな。もう、最初から、
うん、
あのアニメの終わりに続きいるって思っちゃってる人だったので、
うん、
面白かった。だよ。
うん、
そんなになんかこう、うん。
いや、正直突っ込みどころはいっぱいあるよ。あれ。
なんかさ、最後の方とか、ん？っていう。
いや、だから結果的に、うん、まあ、ホムラ的には、なんとかして、
うん。うん、まあ、ね、
マドカを復活させたい。
うん。
ってことになったんだよね。
多分ね。
だからまあまあ、ある種マドカと、ホームランの立場が入れ替わったみたいなところはあるんだろうね。
なんかこう、
って感じだよね。で、相変わらずキューベの言ってることが若干腑に落ちない。えって。あれ、お前前の、世界が書き換わる前の記憶ないはずだよねみたいな。なんかその辺ちょっと若干腑に落ちないんだけど。
よくわかんない感じがね。ちょこちょこ。
完全に概念化してるマドカの存在をなぜか認知してるみたいなさ、感じあったじゃない、最後の方。
ああ、まあ。
まあ一応なんとなく理由付けはしてたけどさ。
うん。
それなんかおかしいんじゃないかな、
みたい
な。
まあね。
うん、そうそう。まあ、ありましたけど。いや、でも全般的に面白かった
です、ね。まあまあ、うん、面白かったよ。
感じの。
うんうん
うん。うんうん。まあでも全体的にまあまあまあ、精神世界みたいな雰囲気はありましたけど
ね。そうだね。
まあ、最終的に何でもありみたいな感じはありました。
まあね。
うん。まあでも続きものとして見ると、割とまあまあ、うまくまとめたんじゃないっていう感じはすごいありましたね。そんな感じ？
はい。
うん。あとは、
うん。
まあまあ、ツタヤディスカスで借りてみたのは大体そんなもんですね。
はい。
はい。で、あと、ツタヤディスカスに入ると、どうやらツタヤ TV も一緒にくっついてくるみたいな感じっぽかったんですよね。少なくとも無料期間のやつはそう。
うん。
で、多分無料期間外の時は、多分どっちかとかっていう選択ができる。
どっちかだけとか、どっちもとか。
そうそうそう。
で、金額が変わってくるんだと思うんだよね。
うんうんうんうん。だったんで、まあまあ、うん、無料期間中配信も見れたんで、
うん、
ツタヤ TV の方でもいくつか、
はい。
見ましたね。
うん。
これね、俺見てないんだけどさ、
うん。
白雪姫殺人事件。
はい。
これ、ふもさん一人で見たんでしょ？
そうです。
うん。なんか俺は後からさ、
うん。
ふもさんがそれ見たって話を聞いて、
うん。
その後にたまたまツイッターのタイムラインで、面白かった、うん、マイベストみたいなやつ とある人がね、つぶやいてるやつに入ってて、見ればよかったかなって
。面白かった
よ。ふもさん的にも面白そうな話だったじゃないですか。面白かった。あれは何？サスペンスっていうか。
サスペンス。基本の流れとしては、とある、テレビ局に、勤めてるチャラオくんが、
チャラオ。
とある事件の、どっかの殺人事件の、被害者と同じ会社にいる人、なんて言えばいいんだ。チャラオくんがメインで、話が進んでいくのね。その人視点で。
はい、
で、その殺人、とある殺人事件を追って、いろいろ自分がカメラ持って、インタビューというか、周りの被害者の周りの人たちに話を聞いていくんだけど。
ああ、じゃあ、なんすか、ドキュメント風なんですか？でもないんだ。
半分風だし。
まあ、それ以外の視点も出てくる。
出てくるし。で、まあ、なんかこう、なんて言えばいいんだろうな。結果、チャラオくんは、偏った見方というか、の一辺しか見てないから起きるこういうことになるんだよ、みたいな、っていうような話だったのね。内容っていうのが。
なるほどね。
全体的に、なんだろうな、だから、で、
ジャーナリズムみたいな話になってくる？
ジャーナリズムっていう感じではないんだな。ネット怖え、みたいな感じの話。
そういう方向。
結構、
ネットに絡めてく。
そう、ツイッターみたいなものに書き込んでたりして、で、なんか、こいつ本物だったら なんでこんなところにそんなことつぶやいてんだよ、みたいなことを言われながら、なんか、タイムライン的な感じで、ビャーっといろんな人が書き込んでるっていうようなやつも、ちょこちょこ出てくるのね。作りの中に。で、ネットの中で、テレビでこう言ってたから、すごいそのことについて話が出て、叩かれて、みたいな。
結局さ、どこが良かったの？
どこが良かった？
マッドマックスだったらテンション高い。最高ってなるみたいな話。
なんだろう。
アウトレイジだったら残虐に殺される、殺され方のバリエーションが最高とかさ。
最後の、なんだろう。オチというか、なるほど騙されたみたいな感じが面白い。
大どんでん返しみたいなこと。
そうそうそう。そう、結局、まあ、ネタバレで言っていくと、言っちゃっていい？しない方がいい？見る？
ちょっと見たいかな。
あ、本当に。じゃあ、なかなか言いにくいね。
あ、いやいや、まあまあ、最後に、まあ、
最後に、
衝撃的な展開が、みたいなことだ。
だからこう、いろいろと、積み重ねていくわけよ。こういろいろな人に話を聞いて、こうなってああなってって、でどんどんどんどんこうなんだろうな、いろいろときっとその時の殺人事件の状態ってこうなんだろうなっていう妄想みたいな、その、チャラオくんの中で、いろんな話を聞いた中で作り上げてったいろいろがあったんだけど、結果警察の人がこういう発表して、えってなって、で真実が最後出てくるんだけど。
ああ、なるほどね。じゃあ、追ってたものがもしかしたら全然違ったかも、みたいな話も出てきたりするわけ
です。そうそうそう。
ああ、なるほどね。
っていうのが面白かったし、で、最後、そこと真実っていうのが、こういう感じになって、おおっていう。
おお、なるほどね。ギリギリな感じですね。ギリギリな感じですね。勘がいい人だったらそういう感じかってなりそうなよ、
だいたい分かっちゃうんじゃないかなって気がするけど、いやでも面白かった
そのうち見たいですね。
そしてそのチャラオくんっていうのが、名前ポンと出てこなくなった。
どのチャラオくんですか？
ミンティアとかの CM の人。
白雪姫殺人事件自体が最近なんですかね？
あ、割と最近、そんな古くはないはずだよ。2014年の映画。
のは最近ですね。それ以上最近になると新作とかになってきちゃうからね。
あ、そうなんです、そうなんです。
そうそうそう。
あ、綾野剛。
はいはいはい。
で、井上真央さんと七尾さん。この3人が基本的なメインで出てる感じかな。そう。で、この綾野剛さ
ん
が、この時すごくチャラ男な感じで出ていて、私一人で見てたんだけど、その後もう一つ私が一人で見てたので、コウノドリっていう最近ドラマをやってるやつの、今多分シーズン2を ドラマやってて、
うん、
目のシーズン1の1話と2話ぐらいかな、うん、が無料で見れたので、うん、見てたんですけど、
中途半端に見たわけや。
それしかね、無料はなかったのよとプラス最新のやつだけ無料っていう感じだったから、
うん、
でそっちのコウノドリも、主人公が綾野剛さんなんだけど、う
ん、結構出てんだね。
全然タイプが違うの、うん、すっごく優しい、なんか施設で育った産婦人科医の役なんだよね、コウノドリの方は、
うんうんうん、
なんか雰囲気が全然違ってね、 あのさっきのチャラ男がすごいなんか優しい感じ
ってチャラくなくなってる。ああ、まあ、あるよ、あるある、イメージがついちゃうね。
そうそうそう、なんかあ変な感じっていう風にねと思いながら見てましたっていう話。
俺なんだっけな、昔さテレビでなんか見たやつあんじゃん、あのジャニーズの子が気違い
の、あれ錦戸くん、
あれなんだっけ、ニュースかなんかだっけ、
うん、関ジャニ8、
関ジャニか
と、あとカトゥーンかなんか、カトゥーンじゃない、なんかにいたよね。
あの宇多田ヒカルの曲がテーマソングだったやつ、
ラストフレンズ、
はいはいはい、だからもうあの子見るとあこの子って思っちゃうんだよね。いや俺他のドラマで見るみたいなことないんだけどさ
うんうん
みたいな感じだよね。
あそうだね、
あこの子ざわっとする、見るとざわっとする裏がありそうって思うけど別にないんだよ。
何もないの
はいはい、あ、うん、でも良かったんですね、白雪で撮影中、
はい、面白かったですよ。
機会があれば今度見ましょう、
うん、機会あるかな、
わかんないよ、うん、他のまたサービスとかで見かけるかも
しれない、見かけるかもしれないね。
ツタヤ TV で配信であったってことは他のとこでもあるかもしれない。
あそうだね、
でしょ、
うん
うん、あとはね劇場版稲川怪談語り部、
はいはいはい、
あれですね、あの僕は怖くないとかで話してて、
うん、
あポッドキャスト番組だね、
うん、
そうそうそう話してて、あの面白そうだったんで、あ配信の方であると思って、
うんうんうん、
無料の見放題の方であると思って面白がってみましたけど、結構面白かったですけど
ね、
うん、ちょっとなんか若干こうね白石監督の花子さん的な既視感を覚えつつ
あれこの場所見覚えがあるみたいな
でもなんかあのなんだろうな、リアルの稲川淳二とちょっと重ねてこう語られる、うん、語り口みたいな、うんうんうんうん感じがね、
うんうん、
面白かったですね。
そうだね。
まあそのタイトルのね、語り部っていう怪談みたいなや
つ
で、
うんうんうん
うん。内容は面白かったですね。うん、で、あの稲川淳二の気違いじみた感じがすごいです
よ。そうだね。面白かった。
面白かったですね。あの人、うん、変な人だよね。でさ、その前にさ、ノリで、
うん、
あ、風雲竹市場があるってなって、風雲竹市場見てたら、その中に稲川淳二がいたんだよ。
いたね。
うん。で、そこで、もう、そこはもう階段じゃなくてさ、ただの変なおじさんと失礼ですよね。
そうだね。
で、その後に語り部見たもんだから、うん、変なおじさんがすごい変なおじさんになってるみたいなさ。
なんか、方向性定まったんだね、みたいな。
そうだね。あ、階段の人になったって。あ、昔はなんかもうなんかよくわかんない。ただの面白いおじさんだったんだって。
ね、
そっから階段に魅了されてってみたいな、
なんかね、あ時代を感じるみたいな。
まあ風雲竹市場は、うん、あ、うん、今はない番組だなって感じがする。
あ、うん、
すごいよね、オチも特にないんだよね、こう明確なオチがない。
そうだね。
うわーってやって、はい次、うわーってやって、はい次みたいな。
ね。
ある意味おもろかったけど、ね。
そうだね。
ちょっとねスペシャルだったのがめちゃくちゃ長くて、ね。
長かった。
あもういいっす、お腹いっぱいっすみたいな。30分1時間ぐらい見ればお腹いっぱいっす、
ね、うん、そうだね。
確かでも普段1時間番組とかなんだよね。
あそうなんだ。
そうそうそう、じゃなかったかな、わかんないです。
私これはね知らないんだな。
なんか俺もすごい偉い子供の頃にうっすら見た記憶がありますけどね。
リアルで見たことがないので
。まあ面白かったっす、
うんうん、
まあまああれはでもホラーでしたね。
語り部の方、
語り部の方
うん、そうだね。
風雲竹市場のホラーなわけないじゃんホラーダメな人は見ない方がいい。
ああ、そうか。そうだね。
でもまあまあ、でもいいホラーはしてましたよね。
いいホラー、
うん。うん。なんか、明確にこう、これっていうものが出てくる。貞子みたいなものが出てくるわけでもないみたいな。
うんうんうん、そう
か。雰囲気で怖がらすというか。
うんうんうん、
まあ、最終的に、あの、稲川淳二公演ってなる。
ああ、そうだね。
その辺の作りも面白かったですね。
うんうんうん、
あと、この世界の片隅に。
はい。
これポイントの方の配信であって、
うん、
でなんか1000ポイントいつの間にかもらえてたらしくて、それで見ましたね。
あ、最初にもらえるんだよ。
そうそう、見ましたけど、前から見たいと思って ね、
ずっと言ってたからね。
そう、評判良かったんだけど、うん、映画館で見ようと思ったらもう終わってたんで、
うん、
そうそう見ましたけど良かったですね。やっぱクオリティ高えと思って、うん、
ね、
全体的にね、アニメーション映画ではあるんですけど、
うん、
そうそうそうそう、なんか雰囲気がさ、まあまあざっくりや戦争ものじゃないですか。
うん、そうだね。
戦時中ものというか、まあまあ戦争ものですか。
戦争ものですね。
うん、なんかそういう雰囲気があまりない方向からの切り口っていう、
うん、
一般生活してる人のから見た戦争みたいな切り口でね、
うんうん、
でそのなんか生活感がさ、妙にこうドラマチックな生活感ではない。
うんうん、
本当に普通に生活しているこういう人がいたらっていう設定の中での切り口みたいなやつで、すごいなんか良かったですね、
うん、
なんか逆にこう最後辛くなる感じがありましたけどね。
そうだね。なんかこう終始ほわーんとしている感じがね。
そうだね。
逆にどんどん切ない感じになっていくっていう、
なんか生々しさというか、うん、胸に身につまされるみたいな感じありましたけど、うんうんうん、あ、でも確かにこれはいい映画だわという気はしましたね。
うんうん、ね。
うん、うん。
あの趣旨へえっていう、なんて言えばいいの、
あの顔ね、
顔がね、
すずさんのね、
うん、
うんうん、わかるわかる、あの顔をさ、ああいうタッチのキャラクターにさせるってなんかすげえ新鮮だったんだけどね、あの、
ね、
要はや内側に向いた矢印みたいな目ですよね、
うんうんうん、
っていうね、あれも良かったですね、
ね、可愛い、
てへーみたいな、
ね、
あれ良かったですね、
あのゆるい感じが。ところどころ、ところどころ緩い感じが。
うん。全体的に最後、最終的になんか、まあまあ一つ一つの話がね、
うん、
深刻になるのかなと思ったら最終的に笑って終わるみたいな。
うん、
なんかほわっとして終わるみたいな話がこう、点、う、々、ん、とあるみたいな感じが多くてね、
うんうんうん。
そうそうそう。いや、でも実際生活してたら逆にそんなもんなのかもなって思わせるような。
うんうんうん。ね。
うん。感じの、なんだろうな、逆。強だからこそ強くなるみたいのもある種であるよなぁなんていう感じは個人的にはありましたけどね、
うん、
人間ってさ、
うん、
そういうとこあるんじゃないですか、
うん、
うーんみたいな感じはちょっと受けたかな。はい、であと最後銀魂、
はい
はい、
実写版、
実写版最近やってたよ、去年くらいか、あれ
かな、結構最近だよね、
ね、なんか随分配信の方に行くの早くねと思ったけど、ね、うん、もうふむさん見たいっていうんで、
うん、
どうでした、
うん、面白かったよ。
面白かったよ。俺全然銀魂はマジで今まで触れてきてないからさ。
そうなんだよね。私もでもね。
こいつ何なのって言いながら俺見てた感じ。あ、ね、あの、ね、基本的にツッコミどころしかないけどね。
そうだね。
もう最初の世界設定からして、え、ちょっと待って。ついていけないんですけどみたいな。
でもちゃんとね、あの見たことない人のためにみたいなね、
一応説明はあるけどさ、全然説明になってないじゃないで、最終的にこれ説明になってないんだけど、どういうことなのってふもさんに聞いたら、いや、あのギャグ漫画だから別にそういうとこはどうでもいいみたいなこと返されてあ、最後でございますかってなって
私もね、そんなにねしっかり見たことがあるわけじゃなくね、
うん、
ちょこちょこアニメでやっているのが時間に合えば見てたみたいな状態なので、
うん、
そんな詳しくはないんだけどね。
うん、俺はね正直ちょっとついていけない感じだった。いや、ところどころいいなっていうシーンは、うんうん、あったんだけど、
うんうん、
うん、っていうシーンは多かった。
ああ、なるほどね。
どういうことみたいな。
なんかね、うん、逆に多分私はね、そのなんかよくわからないとんでもな感じは楽しかったんだけど、
うん、
ちゃんと映画としてなんかこう、
あ、見せ場みたいな、
そうそう、うん、作ろうとしていった感じがちょっと別にいらないというか、うん、なんかうん、別にそこはみたいな、
無駄に盾とかやっちゃってるシーンとか見るとうん、いるって思うさっきまでボケ倒してたくせにみたいな、急にちゃんとした盾みたいなシーン挟む、いるとは思ったし、
若干シリアスな感じに持っていこうと最終的にしてる感じはいらないんじゃないかな、
あ、思う、最後ちょっときつかったね、
そうそう、最後のところは別にいらない
んじゃないみたいな
ギャグ漫画で終始終わってよかったんじゃないかなってちょっと思っちゃったんだけど
まあわかるわ、
いや、あの実際あのギャグだけじゃなく、あのアニメとか見ててもシリアスな時もあるんだけど、うんうん、そうそうそう、あるんだけど、割と私が好きなのはそこじゃなかったっていう感じだったんだなっていう
でも個人的にやっぱり爆笑したのは、あのちょいちょい方々に喧嘩売りまくってる感じのところ、ね、
ね、
それ大丈夫みたいな、
ね、
うん、明らかにあのね、風の谷から来たあれみたいな
ピーって出てる
ダメだろみたいなやつこれ怒られるやつじゃんって自覚して言ってるあたりとかだいぶおもろかった
ね。大丈夫なん
て、うん、でもあれメタ視点が挟まってくると、うん、おもろかったな、
ね、
うん、
ガンダムとかね
ありましたね、
ワンピースとかね
そうそうそう、っていうかそもそもさ、あのシーンさ、
うん、
あのなんかあのアイテム貸してくれってさ、
うん、
なんか敵を楽に倒すアイテム貸してくれって言ったけどさ、うんうん、最終的に何ももらってないよね、あそこね。
そうだね、
メーベもらったぐらいだよね。
そうだね、
メーベもらったのかどうかも疑わしい、
貸してもらったんじゃないかな
で、ね、最近作ったあっていうか、なんかこれとか使えんじゃねえってバサッてやったら、シャーザクが普通に出てきた時のさ、あそこは、うん、一応洗ったかもしれないね。いや、そのまんまじゃないですか、ね、シャーザクそのまんまじゃないですか。
強い、これすごいって。
そらそうでしょうよって。
でもそれはダメ
って。そうそうそう。世界設定とかなさすぎて思う。
まあ、なんか気楽に見る感じで。
まあね。
うん。
重くはなかった。
うんうんうん。
うん、
あれは、映画館には見に行かないかな、
ね、映画館で見たら、ああ、損したかなって思う。
ごめんだけど、映画館は別に、あれかな、
う
ん。
それこそ鼻くそほじりながら見るような映画かなとは思うよ。
ね。家の中でこう、とりあえず、あ、見ようかな、みたいな、
うん。
あるなら見ようかぐらいの感覚がちょうどいいかなって思っちゃいました、
うん、そうですね。そんな感じの映画でしたね。うん、はい。
はい。
じゃあまあ、そんな感じですかね。
うん、
はい。ゆるゆると。まあ、最近見たやつ、
はい、
やつについて話していきましたよという感じで、今回は終わりにしたいと思います、うん、
はい、
はい、時間的にもちょっとあれなんで、収録時間の方があれなんで、
あれですね、
はい、じゃあ最後にいつも通りの告知挟んでいきたいと思います。この番組では皆様からのメッセージを募集しております。メッセージはメールフォームかコメント欄かツイッターのシャープ OTOGAME の番組ハッシュタグからお願いします。ツイッターには並行してシャープ漢字の音がめもありますが、そちらのコメントは番組内で取り上げないので気軽にお使いください。さらに音がめではなく、春は作曲ポッドキャストの編集代行等のお仕事を募集しております。何かありましたらカメレオンスタジオのウェブサイトの方をご覧ください。全てのリンクは音がめ番組サイトの方にまとめてありますので、そちらからどうぞ。ということで、今回も最後までお付き合いくださいありがとうございました。
ありがとうございました。
今回も、最後に春のオペラという曲をかけつつお別れです、うん、
はい、
はい、この曲は iTunes などで販売しているので、気に入ったら探してみていただけると嬉しいんですが、
はい、いつまで売ってるの？まだだいぶ売ってる。
まだだいぶ売ってますね、うんうんうん、4月ぐらいまで売ってる予定なんですけど、あのさ、
うん、
モーモートレトレの歌ってあるじゃないですか、
はい、
あれちょっと再販してみようかなと思って。
あら、どうして？
いや、気まぐれいや、俺が好きなんで。
あ、そう。
うん、いや、ちょっとチューンコアっていうね、
うん、
あの配信に使ってるサービスが、まあ一曲登録無料みたいな期間をまたやってて、
うん、
で今ちょっと新曲として出せるものがなさ
そう。ああ、そういうこと。
そうそうそうそう、ちょっと出してみようかなということで。
うんうんうん。
はいはいはい、出そうと思うんですけど、いいですか？
あ、私なの？
いや、歌ってるのふもさん。
あ、そうだけど、あれほら、
うん、
あそこので作ったので。
鍋さんのね。
うん、
うんうん、まあそれは好きにしていいって言ってもらってるから。
大丈夫なの？
大丈夫。
じゃあどうぞ。
大丈夫です。
はい
はい。じゃあ今回のエンディング曲は扉から変わりまして、モモトレトレの歌を
おお、
はい、
はい、
かけてお話ししたいと思います。
はい
はい、まあおそらく iTunes なので、近日発売してるかも発売してるか、まあ再販ですけどね、
うんうん、
はいはい、なのでよかったら探してみてくださいということで、はい、今回お届けしたのはハルと
ハモでした。
それではまた次回、バイバイ。
バイバイ。
宇宙
いっぱいいっぱいの番組の楽曲編集はカメレオンスタジオがお送りしました。
ジャンルもスタイルも年齢も距離も超えて様々な音楽がステージ上で交差するイマジナリーミュージックフェス
音ガメフェス2017クロス。
音ガメフェスは音楽好きによるネット上で行われる本気のミュージックフェス。
今年はクロスをテーマにプロアマ問わず様々な活動をしているアーティストが一堂に会し熱いライブステージを皆様にお届け。
2017年11月4日より現在も絶賛開催中。ツイッターのハッシュタグ音ガメフェスなどで距離も時間も超えて音ガメフェスで盛り上がろう。
今年の出演アーティストは
春、
笹山、
Q フロムさん、
ザ・ナチュラルキラーズ、
DY、
ゆみゆみパラダイス、
四ツ谷楓、
アシャ、
洗濯日和、コロ、
深夜&ワンヘッドトゥーハンド、
川上、
ジンタ、
畑崎陽平、
ジョンジ、
横井圭、
メック、
新崎、
フモ、
アニマルキャスターズ。
すべての音亀フェスに関する情報は音亀フェスポータルサイトと検索して特設サイトをご覧ください。
あなたが聞いた時がライブの時間、それが音亀フェスです。
音亀フェス2017クロス。
春、ファーストアルバム、セルフ。
この世界嘘ばかりだつって分かったような言葉並べて
誰かに生かされのから。
ロックを中心とした新曲を含む15曲、今できる限りの熱を詰め込んだ初のフルアルバム、2016年4月24日から各音楽配信サイトよりダウンロード配信開始。
9月30日は
ポッドキャストの日。